ときめきの瞬間、2月22日から28日、チャレンジデー一つ成長したね、能南小学校とつまぎ小学校の放課後教室で、豊かな感性を育もうと、講師を招き、日頃体験できない活動にチャレンジしました。能南小では、1年生から6年生21人が参加。ドローンが最先端技術であることや、どんどん進化していることを習った後、校庭で講師と一緒にドローンを飛ばし、空撮を試みました。ドローンが上空80メートルほどに上昇すると、児童らは大きく手を振ったり、追いかけたりして大喜び。撮った映像を見ると、こんな高いところからの映像は見たことがない。荷物を運ぶことにも役立てられるのでは、などの感想を話してくれました。つまぎ小では1、2年生28人が参加、土岐市生活学校から講師を招き、資源について理解を深めました。講師らは牛乳パックからトイレットペーパーにリサイクルできることや、児童らの鉛筆に書かれたエコマークを見本に、環境ラベルについて分かりやすく説明。児童らはノートは使い終わっても資源ごみに出せば生まれ変わるねと学びを深め、物を大切にする気持ちを育んでいました。2月26日、歴史に思いを馳せてサイコロフロー、江戸から明治時代にかけ、中山道と名古屋城下を結ぶ庶民の道として栄えた下街道、沿線5市の観光ボランティア団体などで結成する下街道沿線地域活性連絡協議会、下街道サミットが史跡や歴史に関心を持ってもらおうと、下街道すごろくを制作しました。すごろくの表面は、猫の旅人が伝馬町札の辻から8つの宿場町を通り、巻金追い分けを目指す40マスのゲームで、裏面は名所の詳しい解説付き、皆さん楽しく知識を広げてみませんか？時旅案内所 55-1123 のみの販売です。3月1日から7日、今日からスタート、すべては患者さんのために、時医師会准看護学校東濃看護専門学校で卒業式が行われ、准看護学校では2年間の課程を修了した30人、東濃看護専門学校では3年間の課程を修了した31人が夢と希望に向かって巣立ちました。今後は各医療機関に就職したり進学したりするなど、思い描く道に向かって歩んでいくとのことです。生徒らは患者の心に寄り添い、目指す看護師像に向かい日々努力していきたい、などと決意を表していました。3月2日、ドキドキするよ、時の未来。町の魅力を作り出す仲間が出会ったり、それぞれの活動が一つになったりしたらもっと楽しく、もっと豊かな未来につながるのでは、そうした思いから、始まった大交流会、時々トーキン、4回目となった今回は、生まれ変わった庁舎の多目的スペースで開催されました。今回新たに、ふるさとを感じられる暮らしをテーマに、観光ガイドブックに載っていない市内の魅力を発掘し、時に縁のある人や訪れる人にも、時をふるさととして感じてもらおうと、する新しいプロジェクトも加わり、計17団体110人が参加。地域活動に積極的に参加し、ふるさととともに生きる時津中学校の活動発表も行われました。参加者は自分の世界をもっと広げたいと感じ、4回目の参加、それぞれの活動を結べば、もっと大きな魅力にできると思うなどと熱く語ってくれました。皆さん一緒に活動し、時の暮らしを盛り上げませんか？問い合わせは、まちづくり推進課 54-1207 まで。3月10日、美しい歌声にブラボー。卸公民館でスプリングデュオコンサートが開かれ、 観客約140人が美しい歌声に酔いしれました。アマチュアとして活動する男性テノール歌手と女性ソプラノ歌手がピアノの生演奏に合わせて千の風になってなど13曲を披露、途中観客席からブラボーという歓声が上がり、ムードは最高潮に。最終曲が終わると大きな拍手とアンコールが湧き上がり、全員で木綿のハンカチーフの大合唱となりました。3月10日、各分団の連携に余念なし。春の全国火災予防運動にちなみ、災害時の連携を強化するため、市消防団北部隊が浅野緑地公園で、南部方面隊が菅池池周辺で合同訓練を行いました。北部方面隊では夜間の大規模林野火災を想定した団員63人が出動。土岐川から水を汲み上げ、約100メートル先の火点にめがけて放水し、動きを確認し合いました。同隊長は、今日の訓練を活動に役立ててほしい、いつでも出動できるよう日々から備えようと団員を激励しました。